今日は私の友達仙石京子ちゃんがご来店です。
ようこそ。
ようこそ。
どうも。
こんにちは。こんばんは。お邪魔します。一人で来ました。
スナックはね、
そうです、一人で来るもんですよ。みんないますから、
はい、みんないますから、
みんないますから、あったかい人たちが、
う
ん、
と来てほしくてね、うん、京子ちゃんは、
う
ん、
だってずいぶん前からもう最初の時から、うん、京子ちゃん京子ちゃんって言ってた
もんね。松本さんもね、あのお友達で、そう、でも普段東京に住んでるんでなかなかこっちに来るタイミングと合わなくて、
そうです
ね、ね、
ようやく、
はい、やっと
乾杯しましょう。
はい、
はいはい、では乾杯。
乾杯。
乾杯。坂田さんはね初めてなんですけど、
そうなんです、そうなんです、一回でも、うん、あの中野の、うん、京
子さんのもうすでに、
はい、はいはい、お店にまっちゃんとお邪魔させてもらって、
あ、そっか、東京のね、
はい、はいはい、素敵なお店でした、
うん、ビアンコロッソっていうねワイン屋さんを、はい、ワインショップを三年坂でされてますが、中野店がね後からオープンして中野にも、うん、東京中野にもお店があって、うん、で今日ももちろんワインを持参
で、うん、あ、持ち込み大丈夫ですか。
大丈夫に決まってるじゃないですか。もう私さっきからもうそのワインボトルに釘付けで、
そうですね、
何ですか、はい、今日セレクトしてくれたのは、はい、
今日は何持ってこようかなと思って、うん、こちらのですね、うん、ペザドレイというスペインのワインを選びました、
うん、あ、うん、
はい、これスペインです。
あ、イタリアワインだけじゃないんですね。
実はイタリアとスペインをやってまして、うんうん、でこれなんで選んだかと言いますと、うん、このワイン作っているところがガリシア州っていう場所なんですけど、うんうんうん、スペインの地図をちょっと思い浮かべていただいて、はい、ポルトガルの上の方です、うんうんうん、が、このワインの産地なんですが、うん、そこにですね、うん、巡礼の道があるんですよ、ずっと、うん、サンティアゴディ、はいはいはい、コンポスティエラっていう巡礼の道があって、うんうん、この道と和歌山の熊野古道が、まあ、ちょっと姉妹、
そうなんですね、
姉妹ですよ、古道、うんうん、で世界遺産にあの登録されてる、世界でこの2つの道が登録されてるっていうことで、うん、
つながりが、ね、
ちょっとつながりがあるんです、
うん、なんか両方を踏破するともらえる認定書とかあるんですよ、スペインと熊野古道と、
面白い、
でもスペインの方は結構ね過酷で最後馬使ったりとか自転車使っていかないととかっていう、
そう、あの、うん、フランスの方からずっと道が続いていて、うんうん、もう多分かなり何週間もかけて、うん、制覇するっていう感じなんですけど、うんうん、で、まあ、そういったつながりがあるので、うん、あのうちの会社ではですね、このガリシア州のワインをおそらく日本で一番あのたくさんの数を輸入している会社なんです。ガリシアワインに注力しているんです。
ガリシアワインっていう一つのも
ガリシア州の、はい、ワインっていうの、
うん、
はい、そうなんです。で、まあ、ここのワインこの州は結構雨量も多くって、うん、日本にちょっと気候が似てるんですよ。
なるほど、
はい、でなのでちょっとワインの味わいもスペインのワインって結構力強い濃いワインが多いんですけど、ガリシア州は雨が多いのでちょっとみずみずしいワインが多くって、うん、日本人の口にも合いやすい、そういうエリアなんです。
あ、楽しみ、
飲みやすい赤ワイン、
は
い、
赤ワイン
ですね、
はい、はい、
つながりがあるんです ね、 ね、そう思っていただくとねまた違った味わいになりそう。
古道でね、
古道の近くで、はい、作られているワインでございます。
巡礼の道が世界遺産に認定されてるっていうのがね、
そうですね、
世界でその2つっていう、うん、今ソムリエールが開けてくださってますよ、ね、
ありがたや、
ありがたい。
巡礼のそのスペインの方の道は どこに向かって巡礼するんですか。
あ、最後にですねゴールになる、うん、あの大きな教会大聖堂があって、うん、はい、そこのゴールに向けてずっと歩いていくっていう、
それは山の上にあるんですか。
いや、あの町の最終ゴールは町の中 の、 あの、まあ、教会なんですけど、うん、
そこにたどり着くまで が、
そのまでがかなりのなんか荒野をずっと歩いていくみたいな、
距離がねすごいって、うんうん、わ ました。いい瞬間、ワクワクする。さあ夜が始まるぞっていう感じ
でワインが次させていただきます、はい、ます。
開きました。
え、みやこママと、はい、京子さんどういう、
ね、2011年のその3月の震災で私がもう和歌山に帰ろうって勢いで5月に引っ越してきたんですけど、うんうん、その時にちょうど彼女があの同世代の人たちとボランティアに行って言ってる方たちを支えるための募金活動、
あ、なるほどなるほど、はい、
っていうのをちょうどこう動いてた時で活動して、
は
い、
それは和歌山をベースに、
和歌山からかな、
うん、そうです ね、 ね、なんか
もしかしたらつながりはあったかもしれないですけど、
なんかね、うん、和歌山ハイテンションっていう、う
ん、そうそうそう、
チームを作って
ぴったりじゃないですか。
そう、ぴったりなの
じゃないですか。
でそこに、ね、
そうで、なんか募金活動したり、うんうん、あとね、和歌山のガイドブックを、うん、あのバイリンガルで作ったりもしたんですけど、うんうん、
それもその活動の一環でね。
そうそうそう
そう、
で和歌山はハイテンションにっていうので、うん、
まさにハイテンションな素敵なポジティブな女性がいてうわー仲良くなりたいと思ったら同年代というか同い年で、
同い年なんですね、
うん、でもバチッと来て、そこからねワインのことを教わったのは彼女です、うん、
あ
ということで準備が整いましたので、
はい、
はい、では
乾杯、
乾杯、
乾杯、よろしくお願いします。和歌山とゆかりのあるワイン、うん、どうでしょう。
あ、すごい、なんか果実の味がすごいする、
ね、うんうん、確かに飲みやすい、ね、いい香りする、
美味しいだ、
ね、確かに重いだけじゃないですね、
うんうんうん、
美味しい、すごく美味しい、
美味しい、うん、これは皆さん喋らないぞ、
うんちょっとじゃあ、 うなってもらってる間にな
んか一曲聴きましょう。
あ、そうしましょう、
そうしましょう。あ、じゃあ京子ちゃん何か聴きたい曲ありますか。
あ、今日はまず最初に、
うん、
ピッチカート5の、
うん、
スイートソウルレビュー、
うん、
はい、を選ばせていただきました。これ
スカートファイブ聞くんや。
これね、なんで一応なんで選んだかっていう話で、
はい、ください。
あの、私今実はイタリアにもちょっと住んでたことがあるんですけど、うん、イタリアで当時流行ってたっていうか、そう、あの、日本から来たみたいな話したら、うんうん、え、じゃあピチカートファイブじゃんって言われたんですよ、そうなんやみたいな、そう、なんか一番ポピュラーな、うん、ミュージシャンといえばピチカート5みたいな、
イタリアでは、
そう、で、あの、そのナイトシーンで特に、そうそうそう、そういう、
あ、そうなんや、
そうなんですよ。
じゃあそこから逆に聞くようになったってこと。
あ、まあその時にその、うん、持ってたから、うん、なんかそんな話になったんやけど、へえと思って、ちょっとそんな思い出が、
意外なのが、
ね、はい、
ね、ね、聞いてみましょう。
はい。はい、
ピチカート5がイタリアでね、知られてるなんて意外でしたね。
意外でしょ
う、
うん、ね、そう、彼女はイタリアにも住んでたんですけど、もともと高校卒業して和歌山を出て東京にね、
うん
うんうんうん、進学して、うん、
で、
うん、はい、で、うん、最初は20代はずっとあのインテリアとか家具のデザイン業界にで仕事してたんですけど、うんうん、で、その最初はイデーっていう家具屋さんに就職して、
はい、
うんうん、でそこで出会ったイタリア人のプレスをしている女性の元へ、
うん、
あれ何歳だったっけ、25とかかの時に転がり込んで2年間ぐらいアシスタントをさせてもらってました、
うんうん、それはイデーに勤めながら
辞めて、
あ、辞めて、
うんうん、
おお、もう
すごい、ね、
単身イタリアに
単身で、
うん、
思いつきで、
ね、
思いつきで、そうそう、
すごいよね、その
ね、
それ
バイタリティすごいですね、
ね、イタリアとか、そう、海外に興味はあったの？
そう、なんかね、いつかちょっと1回ぐらい住んでみたいなっていうのはずっと思ってて、うん、で、あ、まあ、大学の時も実はイタリアに半年留学してたこともあって、
そのベースがあったんです
ね、そうなんですよ、 っていうのと、うん、あとその家具の業界で働いてたんですけど、うん、その業界ではやっぱりミラノのサローネデルモビレっていう家具の見本市が一番こう世界の中心的な場所で、うん、でそのイデアの時に連れてってもらったりとかしていたんですね、うん、でそういう憧れがあって、うん、でその彼女がそういった中で、まあ、プレスをしている方だったんで、うん、もう一番世界のトップの場所を見ようっていう感じで、うんうんうんうん、はい、行きました、う
ん、へー、じゃあしばらくはというかその2年間は家具のお仕事、
うん、そうです、家具っていうかなんかデザインプロダクトデザイン、うん、だから日本やったらその当時、まあ、あの無印良品が初めてそのミラノでコレクション発表した年とか、うん、 ね、あの吉岡徳仁さんとか、はいはい、とかが、はい、こうすごい一気に世界で有名になったりしてた頃ですね。じゃあ
ミニマムとかシンプルな感じの流れが大きくあったんですね。
そ
うですね、
そうです、うん、その時代ですね、うんうんうん、
イタリア語は？
イタリア語はその時に、うん、朝、その時に、そう、午前中学校に語学学校に行ってで午後仕事場に行くみたいな生活を最初半年ぐらいしてて、うんうん、でもうあとはもう働きながら
すごいですね。
働く現場でってね、言葉が難しそうやし、すごい。
いや、あの電話番してたんですよ。
うわ、それは、
やばいでしょ。
それは一番難しいでしょ。だってあの口の動きが見えないから、
うん、そう、まさか向こうは外人が電話口にで取ってるって思わないので、
う
ん、
そうですね。
そうバーって喋られるんですけど、だからもうあの電話誰っていう名前と電話番号ぐらいしか本当に聞き取れなくて、うん、でしかも イタリアって例えばルカさんとかむっちゃいっぱいいるんですよ、うん、ルカとか同じ名前の人がいっぱいいて、うん、フランチェスカとかは聞き取れるけど、うん、どこのフランチェスカかとかまでは聞き取れなくて、うん、でなんかフランチェスカから電話かってきたとか言ったらどこのフランチェスカやみたいな感じで怒られるみたいない
や精神的に
辛そう ね、
ね
いや
あのプラダを着た悪魔って映画あったじゃないですか、はいはいはい、あの世界だったんですよ。ボスが本当にあんな感じの人で、
うわ、女ボス、
女ボス、
うわ、すごいね。
すごくいろいろ影響を受けましたね。
へへ、でもいい経験になったんじゃないですか、それは
です、ね、
短期間だと ね、
はい、え、2年って決めてたの？それは
いや決め特に決めてなかったんやけど、うん、なんか2年ぐらい経った時に、まあ、もうちょっとそろそろいいかなと、うん、でなんか、うん、イタリアの世界、特にミラノの世界が、うん、やっぱりなかなか外の外国人とかに対して排他的っていうか、うん、そういうのがあって、うん、あ、これはもうなんかいつまでいてもあの、うん、この中にはどっぷりやっていくのは難しいなっていうのを感じて、もういいかなと思って、ま
あ、それはありますよね、
うんうん、
はい、
あるんやな、うん、へえ、それで日本に戻ってきた、うん、
そうで戻ってきて、うん、でその頃に父親が、うん、なんかワインの輸入始めるという、
あ、その頃なんですね、はい、
そうなんです、ことになりまして、うん、で、まあ、ちょうどイタリア語喋れるしイタリアからちょうど帰ってくるし、
うん、
やってよみたいな、うん、まあ、そんな流れで手伝うようになって、ま
あ、
ビアンコロッソの、はい、お店も、うん、そのイタリアに来た時にイタリアの知り合いのデザイナーの人とかと一緒にコンセプト作ったりとかして、
うん、
そ
う
だね、はい、
うん、
そうなんです
。あ、じゃあもう和歌山に帰る準備をしながら、
あ、でまあちょっと実は、うん、またちょっと一回東京に戻って、うん、まあちょっとクラスカっていうなんかデザイン、うん、そう、うん、ホテルのプレスもちょっと一瞬やったりしながら、うん、同時にワインの仕事もちょっと片手間で手伝ってたんですけど、
うんうん、
で2年ぐらいしてもういよいよちょっとやっぱ帰ろうかなみたいな感じ、う
んうん、へー、それが何年ぐらいの話？
13年ぐらい前です。ちょうどね30になるぐらい。で、あっ、年バレましたね。
バレましたね。
バレましたね。
同い年です。
はいはいはい、
大丈夫。
大丈夫。
一緒にバレを。
助け合って。
同い年。そう。
共犯者。共犯
者。共犯者。そうです。そっか。へえ、和歌山は戻ってきたかった？
その時は。うん、戻ってきたかったっていうより、まあ、ワインの仕事を手伝うからには、
うん、
ちょっと一回戻らないと話が始まらないみたいな感じだったので、
うんうん、
で、そうですね、帰ってきて、
うん、
で、 5年ぐらい和歌山にいていながら、はい、日本全国にこうワインを広めていくっていう、うん、本当にもう立ち上げ的なことをずっとやってて、はい、でちょっと一段落して、うん、でこうワインの世界ってやっぱりもう東京なんですよ、うん、その市場が、うん、
まあ飲食店も多いし、
そうなんですよ、
まあちょっとね、うん、そういう意味では規模がね、
はい、っていうのもあってもともと徐々に東京にもお客さんが増えていて、うん、まあ、ちょっといろんなタイミングが合いまして、まあ、そろそろ東京に事務所とを構えようと、うん、であとまあお店もついでにどうせやったら一緒に出そうってことで、うんうん、でいろいろご縁があった中野の場所に、うん、2号店を作ったっていうのが、うん、5年前ですかね、
うん、ああそっかもう5年前か、うん、ね、だって家業といえど、うん、その誰もしたことがない教えてくれる人もいない中ね、自分で切り開いていったっていうのはすごいバイタリティだと思う、うん、また全く新しい業界で、
いやようやったなっていう、
ね、本当にしょっちゅう東京に、ね、出張行ってて、そのタイミングで東京に一緒にいたら会ったりしてたんですけど、うん、もう重いね、クラブでワインを何本も刺して、うん、で今日一日これ持って歩いてたって、うん、で余ったからちょっと一緒飲もうって、うん、夜ホテルで飲ましてもらったんですけど
いいですね、
もうね、
いいね、
そう
すごいよね、
うん、すごいなって、うん、女性一人でね初めてのお店に行ったりするわけやからね、
営業でね、あすごい、うん、ですね、
本当にずっと頑張ってる、
うん、ずっと頑張ってる
っていうイメージです、ね、はい、なんか聞きましょうか。
あ、じゃあ僕は、うん、大人はワイン2本までっていう曲が、
なんかぴったり、
ぴったりやね、
そうなんです、うん、
いや見つけたね、また
見つけたんですよ、この間ラジオ聞いてたらたまたまかかってて、うん、東三ツ吉&ザ・スイング・バッパーズっていう、うん、僕全然知らなくて、うんうんうんうん、全く知らないですけどこの曲がすごいなんか面白い曲 で、
へ、
であの今日ぜひかけたいなと思って、
ぴったり、はい、聞きましょう、はい、聞きましょう、はい、聞きましょう、
ビッグバンドジャズみたいな感じです、
うん、はい、なんか楽しく飲めそうな曲ですね、ぴったり
ぴったりぴったり、
もう進んじゃって危険ですよ、はい、ね、でもこの5年で京子ちゃんはもう本当にガラッと変わったよ ね、
ね、生活がね、
環境が、うん、うん、
そうそうそう、で、
東京行ってね、
東京に行って、うん、で、その中野の飲み屋で出会った人と結婚しまして、
はい、じゃあ飲み屋で出会った
の旦那さんは東京の方なんですか、
福岡の人なんですけど、
で東京ベースに仕事されてて、
はい、そうです、
あ、自分のお店じゃなくてね、別のところ、うん、行きつけのところが、
そうそうそう、別の行きつけの、うん、はい、うん、お店で
ね、
ちょっと一緒に和歌山に帰って来られる時もよくある、
あ、そうですね、はい、
和歌山
のんべいで、
のんべいで、
はい、うん、音楽もね、たしなまれてますね、
あの趣味で、うん、ジャズのトランペットをやるんです、ビッグバンド、
はいはい、ぴったりじゃん、
そうそうなんですよ、そうそうそう、
こういうのじゃあ普段からお家で聞いて、
あんな感じのを、うん、そうそうそう、だから普段家では結構その、うん、ジャズがかかってることが、うん、多いです、
この曲ちょっと一回聞いてもらってください、
ね、
ね、うん、ぴったり、うん、でお子さんも、
はい、
ね、昨年、うん、違うわ、昨年じゃないわ、
もう、来週で4歳、
来週で4歳、もう4歳、
男の子、
男の子です、う
んうんうん、お一人、
一人です、
4歳、うん、へえ、大きいな一席にね、会いに行って、4年前、うん、あ、そう、うん、あ、早
早いよね、本当に
早、
はい、一瞬ですよ、
うん、ね、
ゆきその子供またね早いからね、
早い、
本当に、
あ、そうですか、可愛い男の子でね、うんうん、ママです、
ね、ママですね、はい、うん、
パワフルなママで、
パワフルなママで、
どうやろ、どうやろ、どうやろじゃないですか、そのまんまです、そのまんまです、
だって職場には連れてたりしてるの、
いやいや、まあたまに来るぐらいですけど、
まあそっか、もう幼稚園行きだしたらね、なんかね、小さい頃は連れてったりとかしてなかった、うん、
いや、イタリア、
ね、うん、うん、あの職場に、おみ中野のお店に、
あ、まあ本当に生まれて最初の年とかは、うん、たまに連れてたりしてた、
ね、預ける実家が近くに、ね、ないし、
ね、そうね、そうそうそう、実家が近くにないので大変ですね、
ね、 そうそう、パワフルな京子ちゃん、うん、イタリアにもね、
イタリアにも連れて1歳になった時に、うん、
1歳になった時にあのロックフライトで、
すごいし、すごいな
向こうでは全然大丈夫でした？
大丈夫でしたね。ただあのほらあのヨーロッパって、うん、その土足なので、
はい、
その頃まだハイハイしてる時期で、ハイハイさせる場所がなくて、
あ確かに、ね、
なんかベッドの上とかしかなくて、それだけちょっと大変でしたけど、ね、でも、
っていうことは海外の人ってハイハイ文化はないの？
ね
え、
いや、
ほんまやね、
ねえ、
なんか多分まあ床ハイハイさせてるみたいやけど、うんうん、あんまり日本ほどじゃないんかな。ど
うあれはでも体を作る上で大切な動きっていうけど ね、
でもね、石畳とかだとハイハイ、
確
かに、
まあでもね、イタリアは本当にね、なんか赤ちゃんに対して寛大、ウェルカム、すごいウェルカムで、
あそれいい、ね、
なんかあのベイビーファーストみたいな感じなんですよ、もう赤ちゃんつ、例えば、うん、あのこう大聖堂とかああいうところでこう行列ができてたりしても、はい、あのうちらこうやってもう門戸入れたらなんか、うん、あじゃあどうぞ先にどうぞみたいな感じで、もうそのままパスできたり、なんか駅とかでも、そうそうそうそう、もう当然のようにみんなもうあどうぞどうぞみたいな感じやし、
そう、
駅とかでも行列あったらなんか、うん、あ君らこっち先おいでみたいな感じで通してくれたり、うん、どこ行ってももう大歓迎でしたね。
うん、確かに空港とかでもね、あ子供いるからこっちこっちみたいな言ってくれるよね、うんうんうん、大きい声でね、
あそう、
うん、
しかも明らかね自分のところの国の人じゃないじゃないですか、うんうんうん、それでもそうやってやってくれてすごい素晴らしいね、
うんうん、素晴らしい、
うん、ああいうの嬉しいよね、
嬉しい嬉しい、
親としてね。